お茶の水、キリストの教会、礼拝説教。まず最初に、ルカの福音書第10章25節から37節をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書第10章25節から37節まで。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。聖書の言葉は以上です。それでは今お読みしました聖書の箇所をよりどころに、隣人になるために、隣人になるために、自分自身を絶対化しない、自分自身を絶対化しない、このようなテーマで説教させていただきます。改めまして皆さん、おはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。暦の上では早くも7月に入りました。古い言い方では7月は踏み月と書いて踏み月、踏月と申します。その由来は諸説あるのでありますが、七夕において短冊に願い事を文章として書いたというところから来たという説が有力であります。他に七夕に家の中の本を外に出して干したことなどから、踏み開く月、踏み月になったとも言われております。まあ、いずれにしましても、私たちキリスト者は神様からの御踏みとしての聖書を文字通り生きたり、そんな神の御言葉、聖書を頻繁に開く月といたしたいと思います。その意味では聖書をただ書棚に積んでおく、いわゆる聖書積読ではなく、改めて聖書を開いて聖書を通読してみてはいかがでしょうか。聖書通読の醍醐味は新たな発見であります。あれ、こんな御言葉あったかな、というような嬉しい発見が聖書通読にはあったりするのではないでしょうか。詩篇119編105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。マタイの福音書4章4節、イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。テモテへの手紙第2、3章16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。私たちの導きの光、霊的な糧、そして私たちを教え育てる神の御言葉としての聖書を今朝もしっかりと開いて、そこから私たちに必要なメッセージを受け止めてまいりたいと思います。さて今朝は 聖書の中ではいわゆるゴールデンテキストとも言われます良きサマリア人の例え話を改めて読んでいきたいと思います。そしてそこから私たちに必要な神様からのメッセージを受け止めたいと思います。ある人は言いました。聖書は読むものではなく聞くものです。聖書は読むものではなく聞くものです。このことはすなわち聖書というものを良い話が書いてある一般教養的領書としてただ表面的に読むのではなく、まさにこの私に語りかけられた神の言葉、神からのメッセージとして聞くということに他なりません。そういう思いで改めて良きサマリア人の例え話を通して私たち一人一人に語りかけられる神様からのメッセージを受け止めたいと思います。ところでまずこの例え話の基本的なメッセージを聞きたいと思います。そして最後に今までとはちょっと違った視点でこの例え話を改めて見つめ直してみたいと思います。さてこの良きサマリア人の例え話の語られることになったきっかけですが、それは本日の箇所の前半部分にあたります10章の25節から29節にある主イエスと律法の専門家のやり取りに他なりません。ここで律法の専門家は主イエスを試そうとして、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと問うているのであります。主イエスを試そうとしたということですから本心かは分かりませんが、この問いかけを額面上で見ますと、そこには福音という観点から見ますに明らかな間違いがあります。それは25節後半にありますように、何をしたら永遠の命を受けることができるかという考え方であり、ある意味これはまさに信仰義人とは対極の行為義人という考え方がその背後にあると考えることができるのではないでしょうか。ちなみに福音とは良い行いをすれば救われるという行為義人ではなく、むしろ信じる者は皆救われるという信仰義人なのであります。しかしながら主イエスはいわゆる将棋の戦法のようにでしょうか、先を読んでおられたのか、あるいはあえて相手の土俵で相撲を取ろうとしたのか、間違いを指摘せずにむしろその問いかけに乗っかっていくのであります。そうして律法の専門家から27節にありますように、心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知恵を尽くしてあなたの神を愛せよという神への愛、すなわちマタイでいうところの第一の戒め、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという隣人愛、すなわちマタイでいうところの第二の戒めを引き出しているのであります。そして主イエスは27節になりますように、それを実行しなさい、それを実行しなさいと迫るのであります。ちなみに27節の最後で主イエスはそうすれば命を得ますとおっしゃっていますが、それは必ずしもそういうことを行為としてすれば永遠の命が得られるんだよということではなく、むしろ神の救いの恵みに応えて神への愛と隣人愛に喜んで励んでいるようならば、あなたはすでに永遠の命を得ているも同然ですよという意味に理解すべきではないでしょうか。ここでは合わせてヤコブの手紙の主題である行いの伴う信仰ということを考えてみると良いかと思います。ところで残念ながらこの律法の専門家をはじめとして当時のユダヤ人たちは必ずしもそんな行いの伴う信仰には生きていなかった。そんな行いの伴う信仰には生きていなかったと言わざるを得ません。それゆえに主イエスのそれを実行しなさいという言葉はまさに彼らの耳の痛いところであり、彼は自分を正当化しようと29節にありますように、では私の隣人とは誰のことですかと苦し紛れの質問をせざるを得なかったのであります。私の隣人、私の隣人とは誰ですか。実はこの質問こそ主イエスがこの律法の専門家から最も引き出したかった問いかけではなかったかと思います。なぜなら当時のユダヤ人はほぼ一様に誤った隣人観、隣人についての考え方を持っていたからであります。それはある意味次のようなものであります。 自分を中心に置いて同心円を描いてみてください。自分に最も近い円にいる隣人は家族、その次の円は親族、その次の円は同業者、そしてその次の円はユダヤ人同胞、そして最後の円は異邦人であってもユダヤ教に帰依した改宗者。実は当時のユダヤ人にとりましての隣人とはどんなに頑張ってもここまでであり、この円、すなわち範囲から漏れる完全な異邦人、あるいはそんな異邦人とユダヤ人との混血の民サマリア人は憎んでもよい他人、いや場合によってはそれどころか積極的に憎むべき敵だったと言わざるを得ません。ちなみにいわゆる三条の説教で主イエス・キリストが自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われておりますが、そうではなく、この失礼しました、ここもう一度繰り返します。ちなみにいわゆる三条の説教で主イエスが自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われていますが、そうではなく敵を愛しなさいという場面がありますが、あの際の自分の敵を憎めというのは必ずしも聖書の言葉そのものではなく当時のユダヤ人の当然の思いだったようでございます。繰り返しますけれども、三条の説教でイエス様が自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われておりますが、そうではなく敵を愛しなさいという場面がございますが、その際自分の敵を憎めという言葉を引用してますけれども、それは必ずしも聖書の言葉ではなく当時のユダヤ人がそのように考えていたようであります。要するに当時のユダヤ人は愛すべき隣人と憎むべき敵を区別していたと言えるのではないでしょうか。そんな誤った隣人感を持っていた律法の専門家はじめ当時のユダヤ人たちに主イエスはある意味正しい隣人感を教えるべく、30節以下のいわゆる良きサマリア人の例え話を語るわけでございます。一人のユダヤ人とおぼしき旅人が旅の途中峠で山賊追い剥ぎ強盗に襲われ、身ぐるみ剥がされて瀕死の重傷を負ってしまいます。そのままだと死んでしまうでしょう。しかしそこにユダヤ人の宗教指導者である祭司が、続いて下級祭司とも言うべきレビ人が通りかかりますが、いずれも無関心を装って道の向こう側を通っていってしまうのであります。ところが普段ユダヤ人から蔑まれていたサマリア人がそこを通りかかるや否や、本来なら蹴りの一発でもお見舞いしてとどめを刺していてもおかしくない関係にもかかわらず、その良きサマリア人はその怪我人を見て33節かわいそうに思い、何度か説明しておりますように言語のギリシャ語ではスプリンクニゾマイ、直訳で内臓が揺り動かされて、やや意訳して断腸の思いに駆られて、その良きサマリア人はその怪我人であるユダヤ人に駆け寄り、応急措置のみならず当時の病院でもあった宿屋への搬送、さらにはそこでの治療代とその予備費まで払うという、怪我人のユダヤ人にとっては至れり尽くせりをしているのであります。主イエスはこの例え話を語ることを通して律法の専門家はじめ当時のユダヤ人に、ひいては今この箇所を読んでいる私たち読者に、真の隣人とは何かを語っているのではないでしょうか。真の隣人とは必ずしも自分にとって都合のいい人のこと、すなわち自分の隣にでも置いておきたい人のことではなく、むしろ仮にライバルや敵のような存在であったとしましても、その人があなたの助けや愛を必要としているならば、まさにその人こそ愛すべき隣人なのだということであります。そしてさらに言えば、主イエスはここで必ずしも隣人の定義を述べたり、律法の専門家の問い、私の隣人とは誰ですかに答えているのではなく、36節でこの3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますかと問うていますように、律法の専門家はじめ当時のユダヤ人に、ひいては今この聖書の箇所を読む私たち読者に、隣人探しをやめて、むしろあなたが誰かの隣人になるということを 進めているのであります。ある意味この良きサマリア人の例え話の主題は隣人になることであり、主イエスは律法の専門家との対話の最後に37節後半、あなたも行って同じようにしなさい、あなたも行って同じようにしなさいと言われておりますように、律法の専門家はじめ当時のユダヤ人に、ひいては今この箇所を読む私たち読者に、行って同じようにする、すなわち誰かの隣人になることが呼びかけられているのではないでしょうか。さて、ではどうしたら私たちは誰かの隣人になることができるのでしょうか。それはちょっと回りくどい言い方かもしれませんが、この良きサマリア人の例え話の中で自分は一体誰に当たるのかを真剣に考えてみるときに見えてくるのではないでしょうか。その昔、今は天に帰られました宣教師ハリー・ファックス先生から問われたことがあります。あなたはこの例え話の中で一体誰だと思いますか。あなた自身はこの例え話の中で一体誰だと思いますか。私は最初、良きサマリア人になりたいと思いました。でもそれが実際の自分ではないことは明らかでしたので、そう答えるのはやめました。続いて謙遜を装ってか、祭司かレビ人かとも思いましたけれども、言いあぐねていました。しかし実は高校時代、私は知人へのいじめを無関心を装って見過ごしてしまった経験がありましたので、やはりそうだと思い、ハリー先生に私は祭司かレビ人かもしれませんと申し上げました。するとハリー先生はにっこりと笑ってこう言ったんです。いいえ、違いますよ、野口さん。あなたは、あの強盗どもに半殺しにされて、そのままではただ死を待つしかない、あの怪我人なんですよ。ハリファック先生は続けました。私たちはある意味、あの重傷を負った瀕死の怪我人なんです。それはまさに、そのままでは救われようがない、滅びてしまいかねない、罪人の姿を表しています。そしてそこに歩み寄ってくださった良きサマリア人こそ、私たち罪人たちによって蔑まれ十字架にまで追いやられた主イエス・キリスト。そしてそんな主イエス・キリストはまさにスプニックに染まい、かわいそうに思い、断腸の思いに駆られて私たちに歩み寄ってくださり、私たちを助けてくださった、いや救ってくれたんですよ。考えてみてください。先週見ましたピリピ人への手紙の2章6節以下のいわゆるキリスト顕卑の姿。キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。まさに神は私たちの救いのために人となられ、キリストは文字通り私たちの救いのために私のあなたの隣人となられたのであります。そんな私たちは神の愛、キリストの愛に応えて、できれば少しでも、たとえ一瞬であったとしても、誰かの隣人になることをしてまいりたいと思います。隣人になるチャレンジをしていきたいと思います。あたかも子供の時に命を救っていただいたお医者さんを見て、そんなお医者さんになることを目指す子供のように、そうしていきたいと思います。最後に本日の良きサマリア人の例えをある一つの観点から見つめ直してみたいと思います。それはすなわち律法の専門家が代表している当時のユダヤ人と、そんなユダヤ人に抑圧されていた混血の民サマリア人という対比という観点であります。実は当時のユダヤ人は自分たちこそ神に選ばれた民だと思い込んでおりました。いわゆる選民思想であります。もちろん聖書には確かに選びという大切な主題があり、正しい選びに対する認識、適度な選民意識は祝福のもといとしても使命感を養うためにも必要な部分でもあると思います。ただそれが行き過ぎますと、それは自己絶対化の問題に発展する危険性があるのではないでしょうか。ある意味当時のユダヤ人の隣人感、あるいはでは私の隣人とは誰のことですかとの律法の専門家の質問の背後には、 そういうものが見え隠れしていると思います。自分自身という絶対的な存在がいて、そこからかなり遠い異邦人やサマリア人は隣人ではなく敵として愛さなくていいどころか憎んでもいいんだ、そう考えていました。私たちキリスト者は必ずしも律法の専門家や当時のユダヤ人を責められないのではないでしょうか。責められないと思います。実は私たちキリスト者にもそんな自己絶対化の危険性は大いにあるからです。私が大好きな CM の一つに茨城放送で流れているこんな CM がございます。おそらく親と子、父と息子の会話だと思われます。父親が息子に言います。絶対にダメだなんていうことは言っちゃダメだ。世の中に絶対なんてものはない。絶対にな、あるじゃーんと息子の泣きが入った声、そうやって CM は終わります。ある意味私たちは他者が絶対化することは絶対に許さない反面、いつの間にか自分自身を絶対化してしまう傾向、そんな弱さがあるのではないでしょうか。心したいものです。神様以外に絶対はありません。絶対に。なぜ私たちは神を信じるのでしょうか。いくつか理由があるかと思いますが、その最たるものの一つは自分が神にならないためなのではないかと思います。神になるというのは必ずしも何らかの宗教の教祖様のようになることではなく、自分自身を絶対化するということであります。あたかも世界は自分中心に回っているかのように思ってしまうことと言ってもいいでしょう。それが信仰者である私たちにも起こってしまうことがあるのではないでしょうか。ある意味私たちは常にそのような神になる誘惑を受けていると言っても過言ではありません。考えてみてください。あのイエス・キリストでさえ交渉外に出ていく前に荒野でサタンの誘惑に遭われましたが、それはまさに人となられた神イエス・キリストが再度神になる誘惑を受けたということではなかったでしょうか。出エジプト記20章2節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。そんな神を神、主を主とする、私たちを罪の奴隷から解放してくださった主なる神様のみを絶対視しつつ、積極的な意味で私たちは自分自身を相対化する必要があるのではないでしょうか。律法の専門家はじめ当時のユダヤ人は行き過ぎた先民思想があったがゆえに、自己絶対化の危険性に苛まれ、誰かの隣人になることが難しかったのかもしれません。現に主イエスはルカの福音書の18章9節以下のパリサイ人と主税人の祈りで、パリサイ人と主税人の祈りという例え話で、当時の典型的なユダヤ人であるパリサイ人の祈りを次のように描き出しております。神よ、私は他の人々のように揺するもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようなものではないことを感謝いたします。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。一方で当時のサマリア人は少なくともユダヤ社会におきましては混血の民、マイノリティとして蔑まれ抑圧されていた痛みとその弱さの中で、自分自身を絶対視することはありえなかったのではないでしょうか。もちろん良きサマリア人の例えは例え話ですから事実ではありません。しかしながら、もしかしたらサマリア人たちはその痛みと弱さの中で自分自身を相対化し、他者の痛みや弱さに敏感になり、場合によっては隣人になることができたのかもしれません。そういう意味では私たちキリスト者も人となられた神の恵みを覚えて、常に減り下り降りていく生き方、謙虚謙遜であることが求められているのではないかと思います。先ほどのパリサイ人と主税人の祈りの例え話の中の主税人の祈りについての描写が参考になるかと思います。主税人は祈ります。ところが主税人は遠く離れ立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。私たちは自分自身を絶対化することなく、唯一の絶対者なる 神様の下で自分自身を謙虚に相対化し、多様性を理解しつつ誰かの隣人になることをしてまいりたいと思います。ありがとうございました。